耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。人間の悩みの原因は大抵が人間関係が原因であるっていうお話を僕は聞いたことがありますけれども、まあ皆さんどうですかね、悩みを思ってる方とかですね、なんか心がこう暗く荒んでしまう時って、なんか大体その、人とのコミュニケーションがうまくいってない時って多くないですか？まあ皆さん今働いてる方はですね、その職場の居心地がいいかどうかっていうのをね、ちょっと思いを馳せてほしいんですけども、まあ上司、部下、同僚との関係、まあ、あわよくばですね、職場、上司、部下、同僚を皆さんは好きですか？愛していますか？そういったところでちょっと胸に問いかけつつ、そんなこと思ったないよって人はですね、今日の本ぜひ入れてほしいんです。今回紹介するのは、結果を出すチームを作るためにリーダーがやるべきたった一つのことなんですが、コミュニケーションのお話なんですね。一体どんなお話なのか聞いていきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングをお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、集英社より出ております道光武久著、壁を崩して橋を架ける、結果を出すリーダーがやっているたった一つのことという本です。まずは著者のご紹介ですが、道光武久さん、1972年北海道生まれ。大学卒業後、複数の会社でトップセールスマンとなり、29歳で独立。現在はビジネスプロデューサーとして、企業の成長戦略やブランディングに特化したコンサルティングを手掛けていらっしゃいます。ビジネス書の執筆やセミナー、講演会なども多数行っておりまして、今回の本では特に結果を出すチームを作るためのコミュニケーション、これについてね、語ってくれています。まあ、実際道光さん自身もですね、コンサルタントとしていろんな会社に行くと、どうもコミュニケーションがうまくいっていないんじゃないかという疑問をお持ちなんだそうです。早速ですが、今回ね、著者の道光さんスタジオにお招きしましたので、お話を伺っていこうと思います。こちらの音声をどうぞ。ではご紹介いたします。著者の道光武久さんです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですが、はい、道光さん本の中で一番最初に 99.99% の職場でコミュニケーションがうまく取れていないというふうにおっしゃってるんですけど、これは道光さんの経験からそういうふうに思ったということですか？はい、
まあ、あくまで経験なんですけど、はい、独立して来年で15年目の経営コンサルタントで、約100社以上私がこう企業を今まで訪問して、はい、半年間とか1年間お手伝いさせていただいてるんですね。はい。まあ、あと自分も3回転職して、まあ、いろんな業種の会社、大きいところは3000億円ぐらいの会社から、小さいところは何千万、年商何千万の会社まで行って、男女、年齢の、高年齢の会社から20代の会社まで行って、ほとんどやっぱりコミュニケーションっていうのは、うまくいってないなとすごく感じたのが、私の、はい。
売上規模に関わらず、社員の年齢構成にも関わらず、
そうですね。
全然うまくいってないっていうところがある。
もう 99.99%。なかなかここいいなと思っても、やっぱりマイナスポイントがいっぱい、残念だなと思うところがたくさんあるんですよね。
例えば、どういう形でコミュニケーションがうまくいってないんですか？
やっぱり、上司と部下と、縦社会の中で、上司がこう命令をする、部下は受け取るっていう中で、同世代なら同世代のコミュニケーションもあるし、あと今、女性が上司の場合もあるし、はい、あと年齢差がある中で、どうしても上司の方がこう話す、喋ったり指示を出す、部下を受け取るっていう、まあ、8対2で上司が 80% 出して部下 20% 喋るっていう形に僕は原因があるんじゃないかなと思ったんですけども。
ああ、なるほど、はい。今8対2っておっしゃいましたけど、はい、するとじゃあまあ、道光さんの考える理想のコミュニケーションというのはもう50対50という。
50対50になれば改善できると思っていろんなところでやって改善してきたし、ただ見ているともう9対1かな、大体。平均で。ってことは、部下ははいはいってます、遠慮してますし聞いてますけど、やっぱりその中で、コミュニケーションっていうのは私、対等じゃないと。難しいんじゃないかなと。
なるほど、はい。具体的な例で僕が実感を湧いたのはあれですね。飲みに誘うという。はい。でもそんなことない、うちコミュニケーション取れてるよ、昨日も飲んだしみたいな。はい。それはどちらから誘ったんですかって聞くと、大体上司の方から誘っていて。
そうですね、どうしてもね。
それ、部下の人が本当に心から行きたいって思ってるかどうか確認できてないということなんですよね。
まあ、その会社の体質で、古い体質の会社ですと、部下は当然ついていくし、まあ、新しい会社で断る日があっても、お前これ来なくちゃダメだろうって言ったらどうしても行くし、同世代の上司と部下っても結構あるんですよ、最近は。ベンチャー企業なんか。はい。それでもやっぱり上司が部下を誘った時に、まあ、本当は嫌かもしれないけど、上司の誘いだから、付き合うっていうのがこう、まあ、日本的な、そうですね。いいとこでもあり、悪いとこでもありますよね。
はい、仕事だからとか、はい、もしかしたら仕事の役に立つかもしれないから、ぐらいのテンションですよね。
あと断ってしまうことによって、仕事の関係が悪化するんではないかっていうね。
はい。なるほど、なるほど。 そういうところに、ま、ちょっと嫌々っていうところもあって、コミュニケーションがうまくいってないというふうに捉えるわけですね。
うん、はい、そう感じますね。う
ん、で、まあ、そのあたりに、まあ、本の中で、まあ、愛のある場所なんていう表現があって、はい、ビジネス書で非常に珍しいなと思ったんですけど、ですか、はい、これの意図ってどういうことなんですか。
まあ、愛っていうと、半分怪しくもあるけど、皆さんが使う言葉で、特に女性なんか、仕事はお客さんとか、あとは仲間で愛なんだよって、私、企業研修がメインの仕事なんで、言うと、はい、スタッフのとか、その、どんな40代から20代まで女性って目が輝くんですよね。
ほう。
私はその経験をもう約2万人ぐらいまで話してますから、うんうんうん、15年間で目がキラキラと輝く、はい、で男性も初めなんか恥ずかしそうにしてるんですけど、何回かしつこく言ってると、うんうん、使命と愛だとかね、ミッションを持つって愛で、ミッションって愛でしょ、愛の表現ですよねと、仕事は感謝とか愛だっていうと、うんうん、なんとなく愛ってなんだろうってディスカッションなんかもよくするんですけども、うんうん、それがまあ、どうでしょうね。女性はすぐ受け取るし、男性も比較的に受け取るようになってくれてますよね。
なるほど。うん、女性の方がそういう、じゃあ反応はいいわけですね。相手の
反応はいいですね。もちろん苦笑いする方もいます
けど。まあまあまあまあ、ちょっとなんか苦い思い出がうまく、思い、蘇ってるかもしれませんけど、ね。
はい。
なるほど。あ、そういう経験からも来ているという。
経験からですね、私全部ね、うん。はい。
まあそのね、愛っていう言葉がなかなか珍しかったので、最初、親って僕も戸惑ったんですけど、男性ですから。うんうんうん、でも本全部読み終わった時に、なるほど、確かにこれは愛が必要だな、っていうふうに思いましたね。うんうん、で、ちょっと次のお話なんですけど、どこさんはその、相手に対して、一人の人間としてフォーカスすることが大事であると。うん、
はい。
で、まあ、そしてそのために、まず相手を好きになりましょうっていうふうに教えてくれるんですが、まあ、これもすごい大変素晴らしいことだなと僕も思いますし、うん、常日頃そうありたいと思っているんですが、うん、僕の場合ですから、これ自分を殺してしまう場合が結構多くて、う
ん、遠慮するんですね。
そう、はい、相手を一人の人間として尊重しつつ、相手はこう思ってるから、うん、これに従おうっていう。うん、そういう、さっき50-50とおっしゃいましたけど、うん、自分をついついこう殺してしまう場合、うん、なんかこう遠慮してしまう場合ってどうすればいいんですかね、うん、
まあ、答えはね、真ん中なんですね。よく私真ん中っていう表現何回もするんですけど、
はい、
人と人との間に真ん中を作るっていう、うんうんうん、その要はね、どうしても相手と他人が分かれてると、うんうん、一つで一体であるって発想するんですけど、自分と自分がスクラムを組む状態とか、うんうん、人と人がもう抱き合ってる状態とか、うんうん、ラグビー的ではスクラムだし、うん、男と女抱き合うし、うん、まあ、ハグをするでもいいんですけど、一つになるって発想すると、真ん中ってのは何だろうと。まあ、国と国の間でもね、壁があるし、人と人の間でも壁があるんですけど、うんうん、特に、あ、これ遠慮して相手の側に立ちすぎてるなっていうことは、自分を出してないね。まあ、自分を出すバランスと、相手のを聞き出すバランスを調整していく。常にこの、上から見てる審判の位置から見てるっていうか、例えば剣道の試合をしてる、バレーボールの試合をしてると審判がいるじゃないですか、
はい、
審判の位置、プレイヤーの位置、相手の位置のバランスを取れるようになってイメージをしていくと、うんうん、非常にコミュニケーション力アップしていく。イメージで自分は審判でもあるし、相手でもあるし、自分でもあると、全部は一つであると、
うん、なるほどなるほど、
うん、あ、観客でもあるしと、うんうん
う
ん、はい、
まあ、なるほど。相手をそうですね、一人の人間として尊重するっていうのは、うん、まあ、つまり自分も一人の人間として尊重しなければいけないわけで。
自分自身を尊重するので、自分を愛した分だけ、尊重した分だけ相手を尊重できると思うんですよ。
ああ、なるほど、はい。愛ですね、それ。哲学で言うところの愛ですね。
愛です、愛です。
ああ、なるほど、うん。そういうところが大事であると、うん。じゃあ僕が次の質問として用意したのは、まあ、逆に自分を出しがちな人はどうすればいいんですかなんですけど、うんうん、これ解決法としては同じなわけですね。
もし自分を出してるのは自覚があれば改善できますよね。
確かに。
自覚がない場合は本読んで、ちょっともう一回、大概上司の人は、まず自覚してもらうことで大きく改善する。うん、あ、今、自分はこういう現状は俺こうなんだなと、うん。壁を作ってるのは自分が押し出しが強いから、相手と自分なりに壁を作ってるんだなって感じれば、うんうんうん、こう改善するのは前よりも黙るし、うん、まあ、企業経営者を私した時は、ちょっと喋んないでください、ね、上司にね、うん、を喋るのを抑えたりとかしますけども、うん、まあ、本読んで、セルフカウンセリングしてほしいですよね。
なるほど。
はい。
まあ、さっきの飲み会の例えなんかだと、わかりやすい、まあ、ミッションとしては、部下から飲みに行きませんかって誘ってもらうこととかですよね。
そうですね、はい。
自分がその話を一切せずに。
うん、
あ、ちょっと何々さん、よかったら今日飲みに行きませんかって、うん、言えるような関係になれば、まあ、50-50だと。
そうですね、うんうん。まあ、これ読んでる方でもし中間管理職の方であれば、上司がいて部下がいるじゃないですか。中間。はい、例えば課長であれば部下もいるし、上司もいると部長とか、うん。じゃあ課長であればそこそこできたら、部長ってこっちから誘ってあげることによって、エネルギーが回転逆になりますよね、うん。今まで自分の下の方に行って、よし、誘うぞ、誘うぞだったのが、上司を誘うとね、意外なことをすることによって、コミュニケーションって変わってくるんじゃないかなと思うんですよ。
なるほど。
はい。
まあ、全体的にこちらの本にはそういう、まあ、コミュニケーションの改善方法、うん、はい、で、まあ、最終的にはその一つの目標にたどり着くわけですけども、はい、まあ、相手との対等なコミュニケーションですよね。
対等ですね。はい、
これが、まあ、タイトルにもありますけれども、まあ、できるリーダーがやってる、結果を出すんですね。結果を出すリーダーがやってる、たった一つのことであるということなんですね。
たった一つで、まあ、私が言いたいことは、対等なコミュニケーションでいれば、うんうん、それは非常に業績も上がるし、いい関係になるっていう、ここに、うん、すごい CEO なんか私コンサルティングしてます。もう年収何億の CEO もコンサルティングしてますし、やっぱり対等じゃなくなっちゃう。上に行けば行くほど。
確かに。
うん。 で対等になった時に人と人で相手の尊厳を守ってどんな立場の人でも対等だと思えば、うんうん、もちろん役割上指示を出すとか指示を受けるってあると思うんですけども、はい、人と人は尊厳として対等で特に相手が年配の場合また異性の場合とかまた年齢差がある場合で価値観違いますからいかに対等であろうとするそして指示を出すと、うん、役割としてですね、
はい、
その時に非常に成果が生まれるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。確かにまあ、うん、想像するだけでいわゆる下っ端の平社員でもモチベーションが高くなるでしょうね。
そうですね。
社長と対等だと思っていれば
対等です。で、うん、平社員が必ず多いわけですからもし会社であれば、
はい、
ってことは平社員の人がやる気になったら会社って良くなるんですよね、
う
ん、
確かに、はい、パレートの法則が崩れる素晴らしいですね、はい、なるほど。で最後にですねこちら新刊ラジオ、まあ、耳で立ち読みをコンセプトにしているので、
はい、
まあ、このリスナーさん今立ち読みしている人にですね、
はいはい、
今日使える、うん、なんか効果的な言葉掛け、対等なコミュニケーションに近づくための言葉掛けなどがありましたら、うん、一つご紹介していただきたいんですが。
何か、あなた素晴らしいねって言ってあげてほしい。素晴らしいねと。ただし、何かを、まず相手を見たり、相手の行動とか、服装とか、
うんうん、
あとはその人が先週やってきたこと、昨日やったこと、今日やってくれたことに対して、はっと思ったら素晴らしいねと。いいねと。素晴らしいねと。Facebook のいいねじゃないですけど、
はい、
素晴らしいねと。ありがとう。素晴らしいねって。この言葉の数が1日5回ぐらい。素晴らしいね5回と。あと、いいね5回とか。
いいね5回。
あと、ありがとう5回を心を込めて。
はい、
本気で自分に言うかごとく、あと自分の子供や自分の好きな人に言うかごとくちゃんと伝える。もちろん一定の距離感で。そうすると、僕はすごく変わるなって感じてますね。
確かに。それだけでも結構あったかい職場になりますからね。
特に頑固な社長とか頑固な部長に言ってほしい、素晴らしいねって言われたら、今まで言ったことなければ、効果的面だと思います、
ね。泣く社員が出そうですね。頑固な社長が言ったら。
そう。
ああ、そうだ、いいですね。ちょっとこれを聞いている、はい、俺はすごい頑張ってやってるのにみんな頑張ってねえなんて思ってる人がいたらですね、
はい、
ぜひ近くさんにいいねと、素晴らしいねと。
素晴らしいねと。
はい、今日一日で5回言ってみてほしいと思います。
ちゃんといいとこを見て、わざと言わないで、本当に何でもなかったら相手の服装でもいいんです。ただ素晴らしいねと言ってほしいですね。
わ、
うんうん、
かりました。
はい。
では、このあたりでちょっとお時間なんですけども、道後さんからこちらの本をね、これから読まれる方に一言メッセージをいただければと思います。
はい。壁を崩して橋を架けると。まあ大事なことはコミュニケーションって橋を架けることだと思うんですよ。橋を架けるっていうのは相手と間に心の交流があるということですね。でもなぜか橋を架けようとしてるのに人って壁を作ってしまう。壁を作ってブロックする。新しい人、あとは人間関係、逆に古い人に壁を作る。いかに橋を架けるかなんですけども、壁がどうしてもたくさんあるので、ぜひね、ほどきと結びって言うんですけど、結ぶことは橋を架ける。縁結びとか、ほどくというのは紐をほどくなんですけど、うん、ぜひ、壊すほどくっていうことと破壊と創造でもありますけど、陰陽でもあるけど、壁を崩して橋を架ける。これトライしていただけると本読んですごい人生豊かになるし、結果出ると思いますんで、
はい、
ぜひやってみていただきたいなと思います。
ありがとうございます。
はい。
著者の道後武久さんでした。
ありがとうございます。
では、書籍情報です。壁を崩して橋を架ける。結果を出すリーダーがやっているたった一つのこと。道後武久著、集英社より税別1200円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本はいかがだったでしょうか。まあ、多くの方はですね、特にこの本を読んでる人というのはですね、相手と自分の間に壁があるとして、それはその相手が感じている壁であることが多いかなと思うんです。つまりあなたが上司だったら、部下が上司であるあなたに対してなんかちょっととっつきづらいなとか、ちょっと怖いなって思ってる、その壁を崩すためにこの本を使うと思うんですけど、僕は道後さんと今日インタビューしてて思ったのがですね、僕はこの本を読むときに自分が相手に対して作っている壁を壊さなければいけないかななんていうふうに思いました。まあどういうことかというと、僕ね結構話しやすい人って言われるんですけど、相手が自分に持ってる壁を崩すのは得意なんですよ。まあたまには自分を卑下したりとかですね、あとはまあ相手と自分の共通点を見つけて、僕もそれ好きなんですよって相手を認めてあげるのは得意なんですが、相手に僕を認めてもらうっていうのがちょっと苦手なんですね。ですからまあこれからはまあちょっと自信を持ってですね、50-50 の関係を築いていくために、まあ、頑張って壁を崩していこうかなと思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。今回の配信は集英社の提供でお送りしました。